ミスリーディングチャット第121回継続的に CS の論文を読むポッドキャストです。嘘ですね。1ヶ月くらい空いちゃいまして申し訳ない。今日は読んできました。森田のターンでございます。
はい。
向井さんさ、デブオプスの科学って本知ってる？
デブオプスの科学？科学？うわ、それは知らないな。なんか
ね、現代はね、アクセラレートっていう本なんですけど、聞いたことない？
ないです。
これなんか、ソフトウェア開発チームは何を改善すると強いチームになるのかっていうのを頑張って幅広い業界のソフトウェア開発者にアンケートして明らかにしたっていう薄い本で、これめちゃくそ売れました。2018年に出てね、ニコル・フォースグレンって人が書いてるんですけど、アマゾンで2900レビューぐらいついてるんだよ。
すごいね。
そう、こういった戦い技術書ってあんまなくてさ、それこそデザイニングデータインテンシブアプリケーションとか、あれは4300レビューぐらいついてますけど、まあ、とにかく売れた本で、で、この本はさ、こう、ソフトウェア開発チームの強さを表すキーメトリックスってものを4つ発見したぞっていうか、まあ、提唱してるんですよね。その、アンケート結果と強さ、アンケート結果で強さと相関があった指標ってことなんですけど、これ何でしょうって話をしたいんですけど、いきなりちょっと唐突なんで、一個だけどういう類の指標かっていうのを言うと、一つ目の指標はね、チェンジリードタイムってやつで、コミットしてからデプロイされるまでの時間ですね。これが短い方が強いと。これなんか失敗したけどフラグの裏にある場合とかどうカウントするのかっていうのはちょっとわかんないですけど、多分カウントしないんだろうね。うん、こういう感じの指標が全部で4つ。で、あとは3つです。どうすか？なんか思いつかないです
か？いきなりそんなこと言われても思いつかないですね。なんだ
ろう。すごいチームの、
うん。
が表す指標ですね。
なんだろうね。
2つ目はデプロイメントフリケンシー。1日に何回プッシュしてますかみたいな。
はいはいはいはい。
あるいは週に1回ですか、月に1回ですか、四半期ですか、年ですかみたいな。
うんうん。
で、まあ3つ目が、チェンジフェイリアレイツってやつで、これはまあなんか変更のうち問題を起こしたものの割合ですね。
うんうん。
ちょっとわかりにくいですけど、分母は、まあ、リリースとか、設定変更とかそういうもので、分子は、まあ何らかのアウテージとか、で、プレイ失敗しましたとか、ロールバックしましたとか。
うんうん。
そういう感じですね。だから、コミットが分母じゃなくて、まあ、プロダクションを触った回数が分母だね。
うんうん。
で、なんか問題が起きたっていう回数が分子。
うん。
で、その失敗の割合っていうのが、三つ目。で、最後は、mean time to delivery じゃない、リカバリーだな。mean time to recovery。これよく聞くやつで、落ちてから復旧までにかかる時間の mean だよね。
うん。
で、こういうメトリックスが他の会社、他のチーム、組織ですから、他のチームより良いチームはビジネスでも結果を出しているらしいっていう、まあ自己申告なんですけど、そういう調査が出た。
うん。
まあ結果を出すっていうのはそのアンケートで利益出てますとか、マーケットシェアどうすかとか、生産性どうすかとかの聞いてると。まあそういうのとか他のようなことを議論してるんですけど、とにかくこの4つのキーメトリックスを良くすると人生がうまくいくっていうことが科学的に、まあ、っていうのはつまり最大の規模なサーベイで証明されたっていうんで、すごい流行りました。で、CIO とか CF、CFO じゃない、CTO とかが、キーメトリックスを良くしていくぞっつって、もう張り切ったと。これすごい、流行ったんで、この著者のニコルさんと仲間たちは会社を作りました。多分もともと大学生だったんですけど、まあ、起業したんですよね。で、作ったのは DevOps Research and Assessment DORA 略して DORA っていう会社で、これ、ね、アクセラレートでやったようなリサーチをこうやって毎年 State of DevOps Report っていうのを発行するっていうビジネスをするっていう会社だったらしい。だったっていうか、まだ、ドアラという組織はあって、ステートオブデブオプスレポート出てます。今年もあります。で、まあこれ、ただまあ、どう稼ぐ、金稼ぐのかちょっとわかんないじゃない？レポート出すだけ、売るのかみたいな。それは心配ご無用で、まあなんかできた瞬間にね、すぐ Google に買収されました。
あ、そうなの？へぇー。
なんでかわかんないんだけど。なんか Google クラウドの下にあるらしい、今は。 まあ、DevOps とか言ってるから、クラウドみたいな感じなんですかね。というわけで、まあ、この State of DevOps っていうのは、まあ、Google のクラウドの下のある、下のローラが、まあ、今でも出してると。で、まあ、それなりに、その DevOps とか好きな人の間では読まれている資料でございます。っていうのが前提知識で、で、このアクセラレートで本を書いたドーラーのコファウンダーのニコル・フォースグレンって人はですね、2020年にこのドーラー辞めて GitHub に行ってしまいました。
GitHub? へぇー、
うん。で、その後今はマイクロソフトリサーチパートナーっていうのになってます。
うん。
Google がっかりみたいな。で、まあ、もともとアカデミアだったってなると、その、まあ、GitHub とかベースの方がね、開発者資金いっぱい持ってるんで、
うん、うん。
相性があったのかもしれない。で、これが2020年ですけど、まあ3年前じゃない？だからなんか MS リサーチに行ったわけだし、なんか書いてないかなって言って調べてきたってのが、まあ今回読む論文ですね。まあこの人名前載って論文はそれなりに一般ですけど、もう肩書きがパートナーじゃない？これすごいエグゼクティブだよね。はい、なんかあんま筆頭で書いてるのはあんまなくて、今回読むやつだけですね。しかもこれ論文じゃなくてね、ACMQ っていう ACM のオンライン雑誌の意見記事。なんですけど、まあ、せっかくこの有名人が書いてるんで、まあ、読んでいきました。で、タイトルは The Space of Developer Productivity っていう論文差し記事で、スペース大文字 SPACE なんですけど、2021年で、表題通りこの Developer Productivity 開発者の生産性の話ですね。で、この生産性を測りたいっていう話なんですけど、これってなんかさ、このエンピリカルソフトウェアエンジニアリングの究極目標みたいな感じじゃない？
そうですね。
まあそういう究極目標の話なんで、まあ達成は特にしてないんですけど、まあ代わりにこういう感じで議論を進めますと。まずね、Myths and Misconceptions about Developer Productivity ってセクションがあって、これはその開発者生産性を測ろうとする人たちが、誤解しがちなことっていうのを指摘すると。
うん。
で、次に表題になっているスペースっていう計測フレームワークを提唱する。まあ、これがメインの話ですね。そのスペースっていうのは、ま、ちょっと抽象的な話なんで、これをどう使うと、ま、品測定ができそうかっていう話をしておしまいっていう論文、記事ですけども。最初のセクションからいきます。Myths and Misconception about Developer Productivity。5個のミス、神話というか、ここではまあ誤解だよね。
うん、
というのを、上げていきますと。まあ、順番にいきますと、一つ目。Productivity is all about developer activity. つまり、いっぱいなんかやってるから、それは生産的だっていうのは誤解ですよと。例えば、うん、コミットが多いとか、PR が多いみたいのって、あ、生産的なのか。
なるほど。まあ、難しいですね。生産的なこと。行数が多いとか、コミットが多いとかっていうのは、確かに生産的かどうかはよくわからない。
そうですね。まあ、実際に生産的かもしれないよね。コードいっぱい書いててさ、
うん。うん、そうね。
それは、例えばさ、ビルドが早くて、レビューが早くて、邪魔されなくて、鼻歌歌いながらスイスイってコード書いてて、まあ、生産性が上がってるかもしれない。一方で、うん、例えばコミットイコール生産性って評価されてることを知っていたら、リバースエンジニアリングもされるかもしれないよね。
あ、そうですね。
どうでもいい無意味なコミットとかしたりさ、まあ、コミットとか無意味なリファクタリングしたりとか、あとは機能の実装もパパッと何も考えずに適当にやったりとか。うん、そういうのは、まあ、生産的とは言えない感じだし、あとはその、例えば締め切り前で上司に睨まれて、まあ、残業してたせいで、アウトプットが多いかもしれなくて、これはなんか時間が長いからアウトプットが多いんで、生産的と言えるかっていうと、まあ、微妙、うん。っていう感じで、アクティビティの多い少ないだけでは生産性は判断できないですねってことを言ってます。うん、参考になる指標だけど、これだけではダメ。で、次、二つ目の誤解っていうのがあって、これは、Productivity is only about individual performance。つまり、個人の生産性っていうのが全てであるというのが誤解ですよねと。つまり自分ばっかり行動を書いていて他の仕事の、他の人の仕事を手伝わないとか、 そういうのって、その人の生産性は高いけど、チームとしての生産性は損なえているかもしれない？なかなかレビューの返事がねえとかさ、バグの取り味しねえなこいつとか、なんかオンコールに来ねえぞとか、ミーティングに来てませんね、あの人とみたいなね。ミーティング来ないのたまにやっちゃいますけど、あとその若者の世話をしないとか、いいのかそれはと。これもさっきと同じで、まあ、個人の生産性が意味がないって話じゃなくて、それだけだと全体像を見逃すかもねっていう話ですよね。で、三つ目の誤解。まあ、これは上の二つと関係あるんですけど、One productivity metric can tell us everything ってやつで、あれはこれだけ見ればいいっていう究極の単一生産性メトリックっていうのは、まあ、存在するっていうのはないんですよねっていう。
まあそうですね。
PR の数だけ見てもわかんないし、まあ、個人の数だけで見ても、まあ、チーム全体への寄与とかはわかんないみたいな。代わりに生産性ってのはもうちょっとこう多次元的なもんだと言っています。あともう一個はその環境とか文脈でアウトプットが違うのはすごい自然なことなんで、メトリックスを、まあ、業界をまたいで比べても無駄っていう話もしてます。例えば、命に関わるリアルタイムシステムを作ってる自動車業界のプログラマーと、こう JSON とかプロトを画面のリストに変換してるエンドユーザー向けアプリのプログラマーだと、まあ、書いてる共同の行数とは比べても、あんま意味ないよね、みたいな。まあそうでしょう、と。というわけで、まあ、究極の客観的な数値化ってはできないっていうのは、こう、夢がないという気もするし、まあ、救いがあるという気もする。これ三つ目で、四つ目は、productivity measures are useful only for managers。つまり、プログラマーの生産性というのを測って嬉しいのは、マネージャーとか管理職だけですよねっていう誤解。そういう気持ちになりたいところはあるけれど、まあ、プログラマーだって自分の生産性が分かったら我が身を振り返れて嬉しいかもしれないし、あと生産性ってこう環境要因があるから、例えば生産性を計測して、管理職反省して、何かを改善した結果、例えばインフラがマシになって、いろんな待ち時間が減ったりとかしたら、まあ、プログラマー的にハッピーだねと。いうのもある。
なるほど。
実際そのプログラマーの生産性とこうプログラマーの仕事の満足度と相関があることが知られているんで、まあ、生産性が高いにしたことはないわけですね。ただまあ、その、ちゃんと測定されてるならっていう前提がありますけど。で、その四つ目で、五つ目は、productivity is only about engineering systems and developer tools ってやつで、こう、なんか測ってプロダクティビティ上げぞって言って、ツールとかインフラとかを改善するのもいいんだけど、そんだけだと片手落ちですよねと。チームの文化とか雰囲気良くするとか、あと信頼をちゃんとメンタリングするだとか、ドキュメンテーションをサボらずやるだとか、まあ、そういうのも生産性に寄与するはずで、まあ、それらを無視するとギスギスして働きにくい生産性の低いチームになっちゃいますよと。でもそういうインビジブルワークっていうのは無視されがちだよねっていう話をしています。っていうのが、まあ、5つの誤解でした。Activity is all about developer. Productivity is all about developer activity. Productivity is only about individual performance. One productivity metric can tell us everything. Productivity measures are useful only for managers. Productivity is only about engineering systems and developer tools.というわけで。で、次のセクションが、スペース、あ、フレームワーク for understanding developer productivity っていうセクションで、それを踏まえた上で生産性を測るにあたって、まあ、こういうフレームワークに乗っていくとうまくいくんじゃないのみたいな話ですね。特にその単一の指標だけだと正しく測定できないよねっていうアイデアに基づいてるんですけど、つまりいろんな軸で、いろんな軸っていうのを考えていこうと。で、そういう軸、ディメンションに名前を付けててあげようって話ですね。スペース、SP、ACE っていうのがそのディメンションの頭文字になっている。つまり、ディメンションは5つあります。で、最初は S ね。S は、satisfaction and well-being。つまり、チームメンバーの満足度、satisfaction っていうのは重要ですと。あと、ウェルビーイング、つまり、心身とも健康であるってのも大事。 コミットが多くてもデスマでバーンアウトとかされちゃうと長続きしませんよみたいな話だよね。
そうですね。うん、
次、P、パフォーマンス。これなんかプロダクティビティとなんか違うのって感じですけど、まあ、ここで言うパフォーマンスはね、こう成果物の出来ですね。そういうのを見ましょうと言ってます。例えば、サービスの堅牢性、リライビリティとか、バグがないとか、システムヘルス、レイテンシーとか、その、クラウドの課金がぶっちぎってないとか、まあそういうのも見ましょう。っていうのが P、パフォーマンス。見てあげてねと。3つ目の A はアクティビティで、まあこれはまあ、アクティビティだけ見てもダメって言ったけど、まあディメンションの一つとしては見た方がいいですねと。PR とかコミットの、みたいなコードの活動もあるし、あとはデザインみたいなコード前の活動とか、あとはオンコールみたいなコードの後の活動も見ましょうねと。まあ、あと組織レベルでも見て、例えばデプロイ頻度とかも見ましょう。まあ、これドーラーにありましたけど、アクセラレートのその指標にありましたけど、そういうのも見ましょう。っていう話ですね。まあ、こういうのはよく使われている気がしますね。測りやすいってのもあるんでしょうけど。で、四つ目。SPAC の C ですね。で、これはコミュニケーション&コラボレーションってやつで、ほうれん草じゃないけど、まあそういうやつだよね。これなかなか測るの難しいと思うんですけど、何を見るかというと、例えばドキュメントの見つけやすさとか、レビューの質とか、オンボーディングにかかる時間とか、オンボーディングの満足度とかを見るらしい。あとチーム内コミュニケーションのネットワーク構造とかを見ると言ってますね。なんか難しい感じですけど。で、最後5つ目が E、エフィシェンシー&フローってやつで、仕事中に割り込まれないで、フローになった状態で働けてますかみたいなのがフローですね。だから割り込みが少ないかとかそういう話だな。あと個人の話とは別にチームレベルの話だと、まあ、アイデアを出してから出荷するまでに必要なステップ数、何ステップ、何回があるかというのも指標になるらしい。これディレイとかハンズオフっていうのを最小化したい。まあ、昔そのソフトウェアウェイストっていう論文を紹介しましたけど、まあそういうので見てた指標に近いですね。まあ、手戻りの数とか、そういうのもエフィシェンシーの指標になります。という感じですね。で、スペース。S、サティスファクション&ウェルビーイング。T、パフォーマンス。A、アクティビティ。C、コミュニケーション&コラボレーション。E、エフィシェンシー&フロー。まあ、こういう軸で見ていこうなと。で、この軸にどういう指標が具体的にあるのかっていうのは、この記事の中に表があってすごいよくまとまっているんで、まあ、興味のある方はご覧ください。なんですけど、まあ、表を見ろとか言われてもちょっとどうしていいかわからんっていう感じがちょっとありますね。
そうですね。
この表なんかすごいね、いっぱいいろんな指標が載ってて、結構オーバーウェルミングなんですけど、その人たちのために How to use the framework っていうセクションが続きます。でまあ、ここは具体的どうしようとまでは言わないんですけど、まあ、生産性メトリックを測る際のコツを2つ挙げています。でコツその1はね、最低3つぐらいは別々のディメンションから持ってきて測ろうなっていう話をしてます。まあ、5個ディメンションあるんですけども、とりあえず3つぐらいから始めていいんじゃないって。ただその同じディメンションから持ってこない。例えば PR とコミットとか持ってこないで、ちゃんとディメンションは散らしてくださいねと。で、もう一個のコツその2としては、システムで測れるメトリック、つまりなんか GitHub の API をデータベースに入れてクエリ数とかそういうで測れるメトリックとは別に、こうサーベイとかそういう感覚的なメトリックも測りましょうと言ってます。満足度とかだよね。そういう主観っぽいのを混ぜておく方が多面的に見られるからいいですと言ってます。でね、こういう測定をしたい管理職のへの警告として、こう何を測るかというのは価値観のシグナルだからねというお話をしてますね。つまり、説明で使われている例としては、行動行数を生産性の指標にするっていうのと、行動行数とコードレビューの品質と顧客満足度を生産性の指標にするっていうのとはだいぶ違うよねと言ってますね。コード行数だけとか明らかにやばいですけどね。このゴミが大量生産されるのが目に見えてますけど。今時コード行数だけ見てる会社はあんまないと思いますけど、そういう話のポイントはわかりますよね。こう 何が大事と思っているかっていうのを、まあ、複数のメトリックスを使って表現しましょうねと。まあ、そのためにこのスペースってフレームワークを使ってくださいねって話ですよね。ただ、まあ、単一メトリックはダメって言ってるけど、まあ、メトリックスが多すぎてもやる気を削いじゃうんで、まあ、片手に収まるくらいのメトリックをなるべく違うディメンションから持ってくるくらいが良いと言ってます。まあ、つまり、スペース一個ずつやるっていう感じだよね。まあ、コツの話はそんなところですね。まあ、記事まだ続きあって、例えば、ちょっとメトリックスを読むのが難しい例とか、例えば離職率みたいなのっていうのは、ラグのメトリック、つまり、そのメトリックスが分かった時点ではだいぶ遅いみたいなのもあるよね、とか。そういう話をしてますけど、まあ、そこは省略して、まあ、こういうのを頑張って、測って生産性上げていこうなっていう話でした。サティスファクション、パフォーマンス、アクション、コミュニケーション、エフィシエンシー、測ろうと。どうすか？生産してますか？
なかなか面白いですね。生産性は測ってない気がしますけど。
ちっちゃい会社はね。
ちっちゃい会社はね。
多分これ記事が出たのが2001年なんで、で、GitHub にて、Microsoft 行ったわけでしょ？まあ、そのうちこういうものが、Visual Studio とか、その GitHub とかに、イントグレートされる日が来るのかもしれないなという気もしますが。まあ、まあ、リサーチの話で、今のとこね。
まあでも、主観的な指標とかはさ、やっぱちょっと難しいですよね。アンケート機能みたいのを組み込むのか、みたいな。
まあ、アンケートする。サスとかいっぱいあるからね。サスっていうか。いいのか。うん。
なんていうか、まあ、サービス管理職向けの、そういう、チームのアンケートを取るみたいなって、普通にいろいろあると思うんですけど。
うん。アンケートのね、質問の項目とかをうまくチューンしてくれたりとか、いうのはあるのかもしれませんが。そうですね。まあ、こういうことはね、MS。リサーチの偉い人が書いたという話でした。短いな。まあでも今日はね、ちょっとまだちょっとガッツがなくてリハビリ中なんで、このくらいです。
はい。はい。いや、まあちょっと僕も時間があったら読んでみようかなって感じですね。面白そうな気がします。は
い、短い記事なんで、ご覧ください。はい。ってとこですかね。
はい。
じゃあまた次回。
はい。はい